ちゃい、ちっちゃい。
じゃあもうちょっと声張っていきましょう。
あ、大丈夫ですか？
緊張してるの
か？緊張するよ。
待って。
緊張するよ。
真面目か。
真面目。はい、聞こえます？大丈夫？はい。うるさいぞそこね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、まずちょっとね、最近禁止事項、写真と、録音録画だけはちょっと禁止してください。取材の方だけは OK ですのでね、お願いいたします。
取材入ってるんですか？
取材は、小稲荷新聞が、
ありがとうございます。
メディア名を、
メディア名を言ってください。
ほぼ日刊小稲荷新聞です。イエーイ。
はい、なんでシーハちゃん何も言わない
企画ですか？じゃあ本日の演目をご紹介します。まず最初にメンバーのね紹介をさせていただきます。で、次にスモーキーの番組の誕生の奇跡ですね。で、3番目に5月に毎年タイツアーと称していろいろ遊びに行ってるんですけど、その内容を5年分ですねまとめてますんで、あと事件もいろいろありましたんでね、その辺の話をさせていただきます。で、4番目、事件から伝説、エロ男爵誕生者。エロ男爵ってのはあの方しかいないんで、パタヤの T シャツ着てるあの黒い人ですか。はい。で、この4番目、この4項目終わりましたら1回休憩に入ります。トイレは、出て左、出て左ですね。奥に1個しかありませんので、順番守ってやってください。5番目、スモーキーメンバー最強の旅人、その華麗なるトラブルヒストリー。6番目、カロスの華麗なるズンドコンの数回。ここでもう一回休憩入れますね。で、6番目終わった段階で皆さんからのアンケートを、全て回収したいと思いますので、ご協力ください。で、7番目、ここでアンケートの結果発表します。で、上位の3つの、配信の内容について少し話ができればいいかなと思っています。で、8番目は、何が出るかな、2019年スモーキーメンバーのノルマを決定。これは、一応サイコロで、来年我々のちょっと行動のね、ノルマを決めたいなと思います。だから6人全員じゃなくて2人だけになります。はい。で、最後に質疑応答入ります。はい。この辺は遠慮なくやってください。はい。よろしくお願いいたします。で、今日ね、パンディッチさんのご協力ありますんで、今日はドリンク一律400円で提供させていただきます。アルコールの外ドリンクも関係なく。はい。動画で提供しますんで、ぜひ飲んでってくださいね。はい。普段まあ600円とか500円とかですかね。はい。では、ここで皆さんお手元に飲み物いってますか。いってますか。はい。はい。で、スモーキー流の乾杯をここでやっていただきたいです。そこの女性に飲んで。はい、はい、で、女性陣4名がある言葉を発します。はい、その後に皆さんでご唱和いただきたいのはガバガバという言葉をご唱和ください。はい、で、まあ、はい、
はい、
はい、準備いいですか？
いつでも大丈夫？
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
はい、それでは乾杯のご発声をお願いいたします。
行きましょう。
はい、
ではせーの、
マンコー。
はい、よろしくお願いします。で、実はこの乾杯の元ネタがありまして、ちょっと今音源があります。はい、
おお、ありがとうございます。
はい、これは、最初にマルキーとタイに行った時に、とある女の人にインタビューした時の音源です。はいはい、この人が言ってるのは、マンコガガバっていうのは日本語でありがとうという意味だよっていうことをバカな日本人に教えられたって話ですね。はい、これが元ネタになっております。と、奥野さん、パンツの奥野さんからシャンパンの差し入れいただいてますんで、皆さん飲んでください。はい。はい。はい、ここからスモーキーメンバーの紹介に入りたいと思います。はい。まず海外にね、在住のメンバーが2人おります。1人はヨンさん、居住地は深センですね。 で第1回目第2回目に登場してもらってます、夜の中国会話っていうコンテンツでやってもらってますけど、非常にためになる内容なので皆さん中国に行かれる方はもう一回聞いてもらえると嬉しいと思います。で次カスタムさん、今彼は、ジャカルタにいます。で最初の登場会は第4回目ミスターポキョンスス、ポキョンススという意味が分かる人いますか？はいはいはいはいはい、ポキョンススっていうのは包茎手術という意味です。
ポキョンススで包茎手術、
包茎手術、そうそうそう、
包茎は何ですか？
ポキョン、
ポキョン、はい、
手術がススな、はい、で得意技海外での手術、なんとカスタムさんは韓国で包茎手術を受けたんですすごい度胸のある方なんですけどもねで、ここから東京在住メンバーの紹介に入ります。まずマルキー、はい、なんかヒール人気みたいになってるで、マルキーは、僕と共にこの番組スタートアップのメンバーということですね。で育ちが南米ペルー、はい、でもうメンバー随一のおしゃれでありかつスモーキーグルメ部代表ということで、はい、でも初回の登場はなぜか第6回で得意技は何でもアーバン、とにかく都会的な男なんで、はい、よろしくお願いします。はい、次アスさん、はい、はい、我々のメンバーで専務的な立場でございます。
副社長と
副
社長が下がってる
しっかり支えてもらってます、ありがとうございます。でアスさんちはもう本当にメンバー最強のトラベラーということで本当にいろんなところ行かれてて、後でねお話をさせていただきますけども、非常に心強い仲間ですね。であとプロ並みの腕前、ハスラー、ビリヤードの選手ですね。いろんな大会とか出てます、ね、そして若かりし頃はソイトワイライトってわからない人います？ソイトワイライトっていうのは要するにゲイボーイの街で、まあダンサーですかね、ゲイボーイダンサーですかね。
あれは街はどこですか？
あれはどこにあるの？あれ
ソイトワイライト
真ん前だった。要するにビキニ姿で踊る男性ですね。で大体ゲイボーイなんですけど、でアスさんはバンコク在住時にそこにステージに上がったことがあるということですね。
できるは説明させていただきたいんです、
はい、後でね、はい、で初回登場が第3回パキスタン編です。で得意技は自宅の提供はい、足のバーと足のトバね、はい、いろいろ毎回ね豪邸を提供していただきますけど、ありがとうございます。はい、アスさんです。はい、コンちゃん、コンキタカさんです。もっぱら台湾とあと韓国の担当でやってもらいます。常に弾丸2泊4日でヨーロッパに行く男ですね。でそして共済化
すごいですね、はい、
半端ないぐらい共済化で、初回登場会が第5回の台湾の美女編ということですね。で得意技、とにかく自分のパートが終わると収録中寝ますそしていびきが
今日もすいませんもしかしたら
そっとしておきます、
そっとしておきます、はい、たまにね音源取った時にプーっていう音が入るのがこの人です。大体こういう感じに寝てますねはい、こんちゃんでした。はい、トーゴさん、はい、まさにエロ男爵、はい、エロ男爵
バイセクシャル
そして2015年ドラフト1位ですねで、かつ2016年番組の MVP で、初回登場会っていうのが第86回札幌で現地収録、僕とね、やらせていただきました。
懐かしいですね。
はい、懐かしいですね。
これ最初の頃って、はい、総武さんの枕言葉って何でした？
何でしたっけ？褐色の弾丸でしたね。
いや、それの前、
この前、なんだっけ、
なんかサラリーマンがどうとか、
ああ、なんだっけ、さすがの営業マンなんか、なんかそんな感じ。
その後に褐色の弾丸になったんですよね。
これからエロ男爵がどんどん進化していってます。で、総武さんは最初 のスモーキーのオフ会に来てくださって、そこでもうこの見た目なんで、即指名しました。はい、得意技、総合取り。総合取りのことはちょっと覚えてくださいね。後で総武さんに実演してもらいます。これをぜひ我々は2019年流行らせたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お疲れ様です。
チャンピー、スモーキー賭博部代表で、かつ、麻雀メンバーね。まあ、麻雀グリーン。
そうですね。
何かとや麻雀やりたい。
はずっと麻雀ですね。
日曜日野球やらないで麻雀やってるもんな。
そうですね。基本はそっち優先ですね。
はい、で、2016年ドラフト1位。で、初回登場会というのは第114回、三茶編ですね。で、この企画っていうのは実はチャンピーからの持ち込みの企画だったんですよね。はい、得意技はディスり、やたらディスりだね。
そんなディスってるかな。
ディスってるかな。で、これが実は
パルスさんぐらいしかディスってないんです
よ。やかもしれない。で、これが最初の三茶の時の絵で、これがチャンピーです。
そうですね、当時は金髪で、はい、ちょっと見切ってますね、これ。
わずか2年前だけどね。
そうですね。
全部落ち着いたね。はい、
これ結構アーバンなあれです
よ。アーバンだ。これ三茶だから、三茶だから。
ピガーリですよ。ピガーリ。
そう。はい、こういうね、あの案内
してもらいます、ね。
はい。この企画を持ち込んでメンバー入りしたというね。
まあそうですね。
はい。そういうことですね。はい。で、あとね、番組に登場いただいた皆様ということで、あのこれすべてのメインの登場会のみです。あの例えばスモッチ終わった後にね、あの音源取ったりしますね。それがカウントしてませんね。しないでも今これで大体ね38名ぐらいの皆さんに出ていただいてるんですよね。で今日ここにお越しいただいた方たくさん出ていただいてるんですわ。ものすごい出ていってます。本当にありがとうございます。はい、まあ、皆さんの支えがあって初めてね、あの続けられるっていうこともありますので、でちょっとね、あの番組誕生の奇跡ということでご紹介したいなと思います。でまずね、あのポッドキャストって結構あるんで、これをちょっと一回整理したいと思います。で一応まあ旅系のポッドキャスト番組の系譜ということで、まあ、やっぱりこの二大巨頭ですね。ブラックロードと鳥籠放送で、この鳥籠放送っていうのはこの傘下に、まあ、桜通信とか弁護士放送とか、あとまあ星さんのデレッチョとかね、まあ、こういったそのキラー星のごとく番組を抱えているわけですよね。まあ、山本さんという、まあ、言うまでもないですけど、ああいう天才的なプロデューサーがねやってる、あのグループですけどね。でここに出てきたのがファッカー電撃隊タコラ隊長の番組、もうこの鳥籠グループの中で得意な、ね、あの存在でしたけどね。でこれが大人の事情によって、ギシアンという番組に変更になりました。そして隊長が2013年の秋ですかね、ジャカルタに移住されるにあたって、それを受けて我々の番組が2013年12月に開始したという流れになります。はい、一応こういう大まかな流れなんですね。別にあのだからといってあのブラックロード仲悪いとかするわけじゃないですからね。番組よく出てもらってますし、嵐さんと僕ってあの年一緒なんで、あの仲良くさせてもらって、ちなみに2年連続年越し嵐邸で迎えてます。
それは大丈夫なんですか、ご家庭で。
まあ俺、はい、俺は大丈夫だよ。一人寂しく年越しの最後がいいかなっていう。
はい、失礼しました。
あまり突っ込ま
ない
ね。
禁酒事故だったでしょ。
いやいや、でスタジオスモーキーっていう番組のタイトルの由来なんですけど、実はねこの曲がモチーフになってます。ここからちょっとポッドキャスト出せませんけどね、実はですねスモーキースタジオというのを昔銀座に持ってたんですね。要するにスモーキースタジオ、これを変えただけっていう、オマージュなんですけどね。今はもうこのスタジオないですけどね、銀座には。はい、っていうのが実は番組タイトルの由来になっています。で、あとオープニングテーマ、実はこれをねタコラ隊長にお願いしたんですね。で、実は、テーマ曲を作るときにイメージ、こういうイメージをお願いしたい、イージーライダーですね。で、これをモチーフに、要するにあのアメリカのだだっ広い道をバイクで走って仲間がどんどん集まってくるようなイメージっていうことでお願いしたんですね。
で最後撃ち殺される、
撃ち殺される、殺されねえよ。で、あのごめんなさい、ちょっとね、でいつも聴いてもらってるテーマ曲ジッポの音からバイクの音が始まる。で、これ隊長にお願いして半日もかからないで できたんですよね。すごいあの早く作ってくださったんです。はい、でこの曲をずっとも5年間使い続けてるということですね。はい、でリスナーさんの数ちょっとねあのお話したいと思います。で実はねスタートの時でダウンロードが600ぐらいだったんですけど、まあ年々増えてまして、でまあ2万人ぐらいのリスナーさんが欲しいねなんて話したんですけど、ようやく今年大体達成したかなという感じです。ありがとうございます。ただですね、ポッドキャストっていうのはあの本当に流していくコンテンツなんで、そうですね、例えば、ブラックロードとかって言ったら本当10万とか、桜通信だったら 10万以上あるんじゃないですかね、多分。まあそんなもんなんで、そうそうそう、まあまだまだ全然あの 有名でもなんでもないんですけどね。
これって、はい、世代別とか、
世代とか、そう、世代で言うとデータちょっと取れないんですけど、僕のツイッターとかインスタグラムのフォロワーさんのデータで見てると一番多いのはやっぱり男性の35歳から45歳、はい、これが一番多いです。で、女性がなぜか25歳から35歳が一番多かったりするんですよね。だいたい男女比が75対25で男性が多い感じです。
25% もいるんですか？ 25%
いるんですよ。
2万人の 25% もいる
んですか？そうなんだよ。だから隠されたね、女性リスナー結構いるって話。
5000人ぐらい
いるってことだね。
5000人もいるんですか？
何のアクションもないけどね。
嘘でしょ。
知らない。
5000人っすよ。
一応俺のフォロワーの、だってその、
あ、カルロスさんのフォロワー、
そうそうそうそう、番組のフォロワーじゃないからね。だからちょっとね、このデータは出ないんで何とも言えないですけど、一応僕のツイッターとインスタグラムのフォロワーの割合に、
5000人女性聞いてたら、うん、絶対なんかあります
ね。大体でもね、ほとんどサイレントリスナーなんですよ。はい、ということでございます。はい、でここからちょっとタイツアーのちょっと話をしたいんです。マルキットください。毎年5月にですね、タイツアーという形で、皆さんと遊びに行ってるんですけど、一番最初に行ったのがね、実は僕とマルキー2013年の5月なんですよね。で、実はね、その時が初めて、僕もマルキーも初めてタイに行ったのが2013年の5月です。
懐かしいですね。
懐かしいね。入ってるマルキー、
はい、入ってる
入ってます。で、最初はもうなんかカオさん行ったりとか、なんかワットこう寺行ったりとか、寝仏見たりとかね、真面目な観光やってたんですけど、
てか真面目な観光も、はい、一応アリバイ必要だってこと
なんですよ。まあそうね。で、まああっさり終わったって感じで、で次の年は初めて、まあこの時だけ7月になったんですけど、パタヤに初めて行きました。はい。で次2015年、
映ってんぞ、
はい、あ、無断ですいません、もういいやろと思って
今日はポリスのお召し物で、
実は2015年5月に初めて僕レオ兄さんと会ったんですよ、タイで。これが初めてタイで会ったんです、はい、でこの頃から人が増えてきたんですよね、はい。で、コッシー
さん
が、ミッチーさん
が来てる、はい、
で、16年、この年からですね、人数が急激に増えます。パタヤに行ったこの写真がね、
撮ってるぞ
目の前にいるよもう隠さないでもいいでしょう、はい、この時に多分12、3人ぐらいじゃないですかね、パタヤで遊んでますけども。ダメ、隣どっち？
それは聞くな。
右左どっち？
それは聞くな。
で、なんでかというと2016年っていうのは、総合さんとチャンピーが入団してくれてツアーに参加してくれた最初の年なんですよね。そこそれぐらいから人が増えてきたなっていう感じです。はい、でこうやってみんなで移動しながら遊んでます。気になる人います？あれ、近藤さんだ。7ホテルの前でね、集合写真。
いい写真撮ってるじゃねえかね。
キングもいるね。
あ、キングいるね。
はい。これ、近藤もレッスンなんですね、確か。で、この年、実は番外編で8月にも実は、行ってます。僕と料金が映ってますけど、その奥にこいつがいます。こいつがいます。これは料金が泊まってるホテルだったんだよね。あ、なんだっけ、サービスアパートメント。で、部屋を見してたんだよね。で、なぜか後ろにこの物体がいる。
物体がね、
はい、
結構背でかい。
でかい、でかいね。こいつなんですよ。こいつレディーボーイですね、いわゆる。はい、普通の会社勤めのレディーボーイなんですけども。はい、
まあ、レディーボーイだけあって、はい、ちょっとボーイッシュですね。
かなりボーイッシュですね。まあ なのであの仲良くなった
やかもしれない。そうですね、やっぱどう見てもですねこれ結構キーワードですよ。どう見ても LB なんです、
まあ、まあね、まあね、
これどうやって
、いや何
どうやって知り合ったとか、
これ Tinder だったねいやこの頃からその地元のその一般の方とどうやって知り合うかってことをトライしてて、その中でレディーボーイズさえ引っかかっちゃったって
引っかかるかい
引っかかっちゃったんだよ。でもまあ悪い子じゃなかったけどね、こんな顔してますけど。でこの右隣の女の子も、女の子はそのさっきのレディーボーイの友達です。
かわいい、かわいいじゃないですか。
かわいいんですよ、この子。でこれ顔隠してますけど、これあのなんとかっていう、あのなんだっけ、
クソミスティ
で、この子さ、なんかミスティのことがすごい気に入っちゃったんだよね。はい、でこんな地獄のこれタクシーこれタクシーの中です、はい、このレディーボーイと友達と僕で、あの近くの駅まで、コロンポンがどっかの駅まで向かってるタクシーの写真なんですけど、まあ、このあとちょっと事件が起きまして、この子はコロンポンの駅でさよならしました。僕はこの子とこの子をその駅、あの自宅の近くの駅までまた送っていかなきゃならなくなっちゃって、で早くねこの子の家に連れ込まれそうになったっていう。
どうやって回避したんですか。
あの駅降りた瞬間に豪雨だったんですよ。すんごい雨降ってきちゃって、で一応傘は僕持ってたんで差しながら歩いて行ったんですけど、で雨降ってるんで部屋に来てシャワー浴びてこいって言われたんですよ。
なるほど、
あもうアウトじゃないですか、はいはい、でその時にもうね、まさに神のタイミングでそのマンションにタクシーがスーッと入ってきたんですよ。
なるほど。
でタクシーが来て、そこからお客さん降りていったんですよ。あもうこれしかないと思って速攻タクシーに乗り込んで、
スピードタクシーに乗り込んで、
もう助かった、本当に九死に一生を得たっていう感じなんですけど、実はでもこの子ね、そこにいる近藤さんとね、あの知り合って一線交えたんだよね
あの捨てる紙あれや
拾う紙あれ
ってまさにな
まあそんな
伝説の喧嘩セックス、
喧嘩セックス
この次の年だよね、確か。
あ、そうそう、ティンダ
ーでやりましたよね。でしょ、まさかっていうことでな。
バンコクのどこでスワイプすればラヌーンに会えるんですか。
アソークでしょ。
アソーク、アソーク、
アソークでティンダー起動してやってたら、
うん、ラヌーンと会える。あ、あのこの子の名前ラヌーンって言います。で、なんだっけ、タイの、チェーンストア、ヨーカドみたいなストアがあって、
ビクシーですか。
ビクシー、あれのなんか薬部門 の, あのマーケティングの担当の子みたいですよ。
マーケティング部長、
はい、マーケティング担当だ
った。
結構頭いい子だったね。いろいろ話はしたんだけど、結構楽しかったですね、そこまではね。
そこまでですか、
はい、どこまで。あとは地獄だったけどで同い年、また11月番外編チェンマイに実は行きまして、
さっきのセルフィーは何ですか。
いや、何の意味もない。
若いよ。この時のカルロスさんって、うん、なんか今に比べると若くて、
まあぶっちゃけ調子こいったから。
調子こいった。
今の俺はもうボロボロだから。
その調子乗ってた頃のセルフィーですか。
そうだね。
これをイベントで持ってくるっていうのは
調子の良さ、
ね。調子の良さアピールなかったんですよ、ね。
こうやってディスるんですよ。
はい。流して。
でチェンが行きました。ヤスさんとヨーキンとあとマイちゃんかな。はい。あとこの子なんて言ったっけ。
じっちゃん。
じっちゃんね。5人で行きまして、ソンテウカチスタートしてね、いろいろ回りました。トラと戯れたりもしましたし、
いいですね。
あとこれ地獄寺って言うんですけど、これ天国だと思うんですよね。地獄じゃないよな、はい、でこういうまた綺麗なお寺をね、これ何ていう寺の名前でしたっけ。
ドイステープ。
ドイステープ、すごい良かったですね。でこの巨大なムーン型のねレストランとかも連れてってもらったんですけど、非常に良かったですね。はい、しっかり街に溶け込んでますね。
目が座ってます
ね。目が座ってる
けど、
ね、これはガールズバーでちょっと遊んでたんですけど、アスさんも思いっきり乳もんでますけど、ね、
これ相互取りちょっと入ってます
。相互取り入ってますね、はい。でこれはまたねバンコクに戻ってきて、その皆さんと一緒に写真撮ってるコンドームレストランですけど、ね、これで13、4名ぐらいいますかね、はい。で翌年、これはパタヤに向かう際のでパタヤですね、はい、初日は6名ぐらいで終了。また近藤さんもここに来てくれたんですよね、はい、
ここ
えっと、
これはどういう写真ですか。
マッサージ屋のお姉ちゃん
です。どう見ても LP ですけどね。
いやいや、普通の女性。
お姉ちゃんです。
おばちゃん、マッサージ屋のお姉ちゃん。
おばちゃんじゃないですか。
甘すぎだから。はい、でソンテルでまた移動したりしてね、はい、またフェイスです、ね。はい、
また打つ。期待してみたい
な。これはどういうシチュエーションなんですか。
これね、普通あんまりその、これソイログパザイのソイログっていうね、まあそれらしき場所なんですけど、あんまり写真とか撮っちゃいけないじゃないですか、こういう女性とね。思いっきり溶け込んでるんですよ、我が庭ぐらいの。女の人から寄ってきますからね、また来たの。なんか月1行くんですもんね。
ウェルカムホームぐらいな感じです
ね。すごいですよね。あ、悪い顔してるな、そうですね。悪い顔してるな、なんて。で、また
映ってんぞ。映ってんぞ。
本当溶け込んでますね、レミさん。はい、そんな感じでね。はい、でまた寝てますけどね。はい、今度は。でまた、でパタ、我々にパタヤに行く、国とあとバンコクに滞在する国分かれるんですよね。だいたいバンコクに戻るとまた合流して、まあ、晩飯を食うんですけども。はい、今度エロ4が来てくれたんですね。
エロ4
ですね、はい、エロ4の意味なんですけど、彼はあの車椅子に乗ってるんですよね。で、まあ、4に行くと本当は違うんですけど、チャンピーが言い出したのか、エロ4って。
いや、これはですね、デレッチョの一平君が最初に言ったのを聞いて僕が真似しました。
さすがだね、はい、で、これはタズヤンの F1 というところですね、はい、これブラザーキャップしないと。キングがもうダメになってる。まあこういう感じでね。こんな感じで主治に
作るのパール。
はい、
楽しそう。誰撮ってたの？
俺、はい、で、タズヤンと、はい、僕の、まあ、その店のいつも指名する子ですね。
中谷美希
と、F1 の中谷美希と呼んでますけど、はい、マルケ超えたの子好きだよね。
まあ、ペーバーした子です、はい、
マルケ超えたの好きだよね。
これは
ですね、僕の素人路線ということで、
あ、迷い始めた時、
迷ってないです、ね。とにかく地元の人とやっぱり知り合いになりたいということで、はい、このこと、まあこれ後ろバックショットですけど、次正面からいきます。こんな感じのショットです
。これは迷ってるな。
何でしたっけ、バンコクの
何でしたっけ、バンコクのちょっと太った大西ゆか
って。似てねえ。っていうか全然似てないんだけど、大西ゆかと。これやっぱ Tinder。
ラジー関言うな。これも Tinder で知り合いました、ね。はい、まあでも結構いい子ですよ、この子、はい、日本語を勉強してるんです
けど、そこは間違いないと思います、
ね。はい、間違いなくいい子でした。
カルロさん、はい、必ずね、
はい、
結構いい子ですよって言うんですよ。結構いい子だよ、面白い子だよ、頭いいんだよ、
頭いいんだよ。
老子のことは全く言わないから
。 いいとこ見ないと人はやっぱり。で、同年8月また番外編で、これは僕と直人さん、
はい、
はい、直人インポテンツさん、成田から、ドンマンに向かう時の写真ですね。
映ってんの。隠せよ。
で、この時僕カッカと初めて会ったんですよ、パタヤね。
一番手前で釣ってんじゃん。
そう。ちなみにね、この時カッカはまだカッカじゃないんだよね。ね。
でか。
はい。で、またこうやってね、あのレオさんの
映ってんぞ。
ガイドで。そういうレベル。
お。
で、この子はあれですよ。この同じ5月にさっきマッサージ屋の女性だって言ってましたけど。
この子じゃないやん。
これね。
入れ墨キング。
キング。あの前の年にフミポン。国王が亡くなって、はい、それのメモリーで入れたって言ってましたね。で、 あの出勤の。
どちらに出勤される
の？あのマッサージ屋さんこれから出勤ということで、はい、あの僕が泊まったホテルですけどもね、はい、こんな出会いがありましたということで、でこの8月の時に実はあの新葉さんと初めてお会いしたんですね。はい、
これ豪華な写真ですね。
これいやそうなんですよ。でこの時にねたまたま荒瀬さんがバンコクに、滞在してて日程があったんで飯食いましょうということで、でまあいろいろな方を、まあ、新葉さんもはじめとして紹介していただいたということです。でこっからこの時ね直人さんがね今ほいなめ新聞のプレゼンみんなにやってたんだよね。
はい、
はい、まあこんな出会いもあったということですね。はい、で今年第6回目ですけども、これ成田で集合した写真ですね。はい、で
ノーマル、またこれ
このセルフィーはどういうセルフィーですか？
これこれは僕みたいにあのアッサ見てほしいんだよね。
アッサよりカルロスさんじゃないですか。
なんかこう気合が入ってますね、うん、
これから行くぞと気合が入った表情でね、やがましいやがましい。で即パタヤに行きました。でこれジェイスケさんとこれどこだっけ、名前が出ちゃった、パタヤ
のインソムニア、
インソムニアじゃなかったね。はい、
はい、この方は、
この方はあのクラブの従業員女性ですね。僕は今年5月行った時はあのとにかくクラブ活動がちょっとテーマだったんで、
あそうですよね、
はい、で翌朝またレオニーさん、総合さんと合流ということですね。
総合、
はい、これもクラブで出会った女性ですね。
ちょっとこう、
まあ、僕はこれ今回パタヤの宇多田ヒカルと呼んでるんですけどね、
まあ、それは分かる、それは分かる、
分かる、分
かる、
分
かる、
分
かる、分かる、
何年後の宇多田ヒカルだ。
この子そんなに年近いと思うんだよな。でこの子は名前ちょっと付けられませんけど、
見えない
わ。見えないですね、
はい、
見えない、
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 ちょっと誰か似てるな、
誰か似てるの、まあまあいいや、はい、でまたバンコクに戻って、みんなに飯食ってます。はい、はい、集合写真です。はい、またタジャンドに着きました。でまあバンコクでねまたちょっといろんな一人遊びをやってまして、つまんなかったんですよね、すんごくなんか寂しくて。
なんで寂しかった？
いやいや、まあいいじゃない。まあいいじゃない。で露店であのなんかねマンゴー買って部屋に戻った瞬間に僕のビートークが、振動しまして、オブセッションに勤めてるレディーボーイからなんかねメッセージが来たんで、で近くにいるから遊びに行っていいって言われて、じゃあおいでって言ってきたのがこの子です。
かわい
い、
かわいいですね、
はい、
かわいい、かわいい、
そうだね。サッカーなんか最近本当にその道詳しくなったんですね。あんだけ毛嫌いしてたのに。オブセッションの番号に関しては新谷さんに詳しいんじゃないですかね。え、はい、この子、まあ、基本的には別に何も遊んでなくてずっと話してただけなんですけどね、はい、あの結構面白いこと、レベル高いですか？
どんな話をしたんですか？ちょっと
なんかねこの子は学費稼ぐためになんか働いてるとか言ってて、で次の、まあ、来年かな、来年になんかチェンマイの子だって言うんですよ。でなんかキャビンアテンダントになりたくて、それのスクールに通うためにお金稼いでるということを言ってましたね。なので英語も結構堪能な子だったんで、で一回店に応接して戻って、でその後また来たんですよ、部屋に。でずっと話し込んでましたね、はい、ちなみにあの何もしてませんってこの子は。はい、
本当ですか？
はい、で帰りね、飯を食ってました。でこの子もタイ人の子なんですけど、
この子おばさん、
はい、人生が入りました、このおばさんだ
そうです。まあもう、まあ、30過ぎてるのにおばさんって言ったらいけませんよ。
いやいや、
まあそれはそうですけど。
でこの人、このことは、タイに行く前の前の月4月に、東京で1回会ってて、でバンコク行くんで飯でも食いましょうということで、で家がねドンマの近くなんで、で帰りねちょっと車で空港まで送ってもらったということです。え、この子、あ、バンコク行ったら会いますよ、はい、
だから何だって
別に何もないけどね、はい、ほんであの忌まわしき事件、はい、
なんすかそれ、
なんすかね、マルコメンバー事件、
そうですね、なんと言ったらいいか僕は本当分からなくて、はい、謝罪に始まり謝罪で終わる時代になっているところで
一応まあ、 あの番組の中でね公開裁判やってますけど、
はい、
まあ有罪か無罪はね、あの聞いた方の判断に任せるっていう
ことで、ま、お任せなんですけども、はい、あのまあ、スモッチョのやつとか入った時に、はいはい、皆さんから無罪という温かいお声を聞かせ
まして、ニコラスさんがいただくときに
ちょっとこう救われたかなという気もしておりますが、
す
あのなんていうかこうあれですよね、やっぱりこう、ね、スタジオスモーキーのメンバーの中なんですけど、さらにメンバーということで紹介しまして
メンバー中のメンバー、ね、
メンバー中のメンバーということで、さっき悔しいので、
あの何が悔しいの
最近カルロス・ゴーン容疑者っていうのがカルロス容疑者かなっていう話をしていて、まあ容疑者とメンバーということでいつもあのアッシュ専務に殺していただいてるっていう、まあダメダメな2人ということで、
ダメって言わないではい、まあ、マルコメンバー事件今年5月に実は発生してます。
それで、はい、その中で、
はい、
ちょっと
まだ引っ張るのこれは自分が気づくだけだよ、
傷つく、
はい、
皆さんちょプレゼントしたいななんて思ってるものがありまして、
お何、
はい、ちょっとあのこの時にですね、
はい、
放送でも言ったと思うんですけど、
はい、
あのバイアグラ買ったんですよそれですね、いけないなと思ってて、ずっとこう、はい、こういうことはいけないと思って思ってたんですけど、そろそろ解放しようかなと思って、2粒ありますんで、はい、皆さんにあの使う方、
あ、じゃあここでご選手今いますマルキーとここでじゃんけんしましょう、
上がんないだろ、
はい、マルキーとじゃんけんしましょう、ここで欲しい方
持ってるわ買ってるわ買ったわ
買ったか、あれいないの欲しい人、はい、その方こちらの方、
じゃあもう一人、
もう一人、
はい、
はい、はい、あ、じゃあ後ろにすみません、回してください、
回してください、
すみません、よかったね、
いやよかった、
誰も手挙げなかった
ね、なんか成仏した
ありがとうございます、
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 運行に使っていただきたいと思います、
やっとこれで、ね、事件が終わった感じ
ですよね、事件1ヶ月です、ありがとうございます、
急ぎが終わったってこと、
急ぎは、はい、終わりました、
で、あとね、あの我々そのスモーキーのね、対立団における儀式っていうのがありまして、まあメンバーになるためのイニシエーションあのしなきゃいけないということになってまして、それは何かというと聖地オブセッションの巡礼ですね。オブセッションって知らない人いますか、いないですか、オブセッション、あ、オブセッション知らないです、オブセッションっていうのは、ナナプラザというあのゴーゴーバーがいっぱいあるところなんですけど、その中で、いわゆるレディーボーイの専門店です、で、かついわゆる我々が呼んでるアリアリとよく言うんですけど、アリアリってのは玉アリ、サオアリということですね、はい、っていう人しか働いちゃいけない店なんですよ。で、そこに行って、洗礼を受けてこいというのが我々がイニシエーション、儀式と呼んでる。
まあ今思えば何でもないですね。
何でもない。思えばそうでしょ。いつまでは大変だよね。だから今の人思えばね。
いやもう本当に。
何でもない。ちょろいな、はい。で、これね、なんでこういうことをやってるかっていう話をね、もう一回したいんですけど、それはやっぱりローマ・カルソン。あの僕実はね、レディボーイって知らないでちょっとあの言っちゃったんですよ、2014年かな、はい、パタヤで、でこんなやつだったんですけど、
ね、これどう見てもね、レディボーイねってこの時に覚えてるんですけど、ツイッターで一線を越えてしまったとか言って LINE 流れて、いやこれカルロスのハッピネスなんじゃないかって話をして
レディーボーイズンブンのズンブンの合体ですよこの時は。いや
目が目がどんだけストライクゾーン広いんだ
よ。いやこれね、閣下そう言うけど、これパタヤで午前3時ですよ。
いくら酔っ払ってたとはいえ、これが隣にいたら酔い覚めますよ。
ジャンピー正解だわ、
ね、もうそうですよね。
これ結構きついっすよ、
まあ、確かにあの今思うと、今見ると確かに行かないなと思うけど、 言っちゃったのがしょうがないですよ。だからこういうね、その知らないで交通事故を起こさないために、それと分かって、そこをスルーしましょう。
でも最後までカルロス分かってないよね。
いや、このオブ関係ないじゃん、はい、全然。
いや、だからそういうね、分かっといて言った方が安全じゃないですか、ね、もう最初は特に。
まあ、そういってみたらイニシエーション、
イニシエーション、はい。まあまあ、そういうことで、この悲劇を繰り返さないために、まずあのオブセッションで
宣伝しましょう。これはあれですか、事を致すまでカルロスさん気づかなかったんです。
そうですね。
どこで気づいたんです
か。ベッドの
間違いない
。これ立ったの、
え
立ったの、
これは立っちゃったの。やばい、それパタヤと午前3時っていうの
が、
しかも隣に体重が寝てたっていう。
パタヤと午前3時だけじゃなんないですよ。パタヤと午前3時とカルロスとかないと。やれない、やれないことない。
体調は分かってたって言ってたよね。
いや、もうやっちゃったのしょうがないですよ。もう変えられない事実ですから、これは。はい、はい。まあ、ちょっとね、まあ、そういう悲劇をね、少しでも減らしたいなと。で、タイに遊びに行くとどうしてもね、やっぱりレディーボーイって避けて通れない部分がやっぱありますんで、で、そういった意味でここに行きたいなと。はい、よ
っ、大丈夫ですか。バイセクシ
ャルレディーマン
クレディー。で、まあ、事件から伝説へっていうことでね、まあ、エロ男爵誕生秘話、これがちょっと倉庫さんのパートに入りますけども、佐藤さんがね、初めて、はい、あのオブセッションに行かれたのは2016年5月。
もう2年半前ですね。
そうなんですよ、
早いもんですね。
聖地初巡礼ですね。で、そこで言ってたのが初披露総合撮り。
昔からやってることなんです、何とも思ってないんですけど。
で、これね、あの我々タイツアー用の、LINE グループがあって、で、総合さんがね、あのオブセッション行って、でみんなにそのグループに送ってきた写真がこれだったんですよ。
懐かしいね。
ものすごいインパクトだ。キベ顔がマックス。そしてバックハグね。
普通でしょ。
はい。普通なんですか。
いやいや、普通じゃないよ。
そうなんす
か。いや、一応ほらね、もうオブセッションに放り込まれたんで、まあ、一応あのキャプテンカルロスに、はい、まあ、行ってきましたよって証明写真をちょっと送ってもらえないといけないかなと思って。
まあそうなんですけどね。まあ、これオブセッションの矢田亜希子っていう。
いや、思った。結構アップで見ると結構やばいです
ね。やばい、やばい。まあね、
初めて気づきましたけど。
で、ぜひあの来年2019年はこの総踊りをちょっと入らせたいなと。やってください。やってください。タッカー、今度行ったらレディーボーイとこの写真撮ってきて、
やらない
よ。こうやってバック撮りで撮ってください。結構ね、決め顔得意でしょ、カッカーも。
得意
でしょ。
タイマー
に
はですか。
はい、
いや、今のはですね、女の子に撮ってもらってます。だから僕がそうそうそう、あの女の子抱きかかえてるとか、おっぱい触ってると
か。おっぱい触ってますから。
女の子が。
女の子なんですか。
あ、まあ。レディーボーイ。
女の子。女の子思って対応しなきゃいけない。パッと怒っちゃうよ。もう全然違うの、1年前から。1年前だと逆にこっち怒ってるからね。
一緒に行くぞ。
はいはいはい。
結構パッと見
可愛い。そして、まさかの。
ですね。
これ、なんでこうなっちゃったんですか。
いや、僕ら初めて、ね、はい、こういったところに行ったんですけど、はい、まあ、ほら、ことをいたして、
はい、
で、まあ、終わったんですけども、はい、まあ、以前も放送の方でも話しましたけども、はい、なんか向こうが、なんか、僕をなんかこういう、この格好になんか、
いらないんですか、
ね、なんかそう、持ってったんで、はい、で、なんか、向こうもやっぱりレディーボーイでチンコついてるんで、
あ、はいはい、
まあ、コンドームを貼り始めて、はいはい、僕に使ったあのローション、
はい、
僕が本人が使ったローションの残りを僕のお尻になんか塗り始めてるんですよ。で、僕こういう、まあ、四つん這いで目の前鏡なんですけども、その工程をずっと
四つん這いだったら自分正面から鏡で見てた
んですよ。そうです。だから僕ら初めてで分かんなかったんで、あ、まあ、イニシエーションっておっしゃってたから、はいはい、その前年とか以前に皆さんやられてるもん
だ
から
、やらないですよ。
でも、まあ、ちょっとこうやって待ってたんですけどね。で、まあ、いざやっぱりこういう風に、
はい、
差し込んできて
たんですけど、どんな感じでしたか。
いや、めっちゃ痛いです。いや、入ってないですよね、皆さん。
入り口
入り口でもうちょっともうダメで、
あ、もう
やっぱり 差し込んでくると同時に僕もやっぱ前に力入ってしまう、
はい、鏡にこう頭が当たる感じで、
はいはいはい、もう壁にもうついてしまう、
なんか手押し車みたいに、
そうそうそうそうそう、
なるほど、
でもごめんなさいって形で、
じゃあもう諦めた、
はい、
なるほどね、本当にもうやらないですけど本当に一気通過ですから
ね、危なかったですね本当に、
まあ、半分やってんじゃないですか、
いやでも本当にもう本当に痛いですからね
知らないですよじゃあこれをね、そのみんなオブセッションから総合さんが上がってきた瞬間にみんな話聞いたんですよ、ほんであたかも皆さん当然やってますよねぐらいな感じ言うんですけど俺らやってないんでそんなことはあんたすごいよ総合さんっつってここからエロ男爵がバレたっていうね、
はい、別になんかね、まあでもちょっと興奮はしましたしました
そうですか、
非現実的だから、
ただまあこの経験があったからこの運命の出会いを、
おっと、
はい、
おっと
パタヤソイログニサ一輪の花ですよ、あの放送でね、そごさんの話してるときに必ず出てくる、ベンツなんていう名前が出てますけども、ちょっとね、皆さんに素顔を公開しようかなと、
ちょっと恥ずかしいな、
はい、どうすか、
今日も可愛い
今日も可愛いですね、なんかこう、
なんで君がも
らってどっちがどっちが
両方な、両方な
ポーズ
なんかキラに、キラにそのヤンキーのカッコみたいな
ララポートあたり行きます
ね、いますよね、結構、
はい、これあれですね、アラブストリート
そうそうそうそうそう、はい、そうなんですよ、
ここ美味しいっすよね、
はい、ここ僕大好きなんですけどね、
この時はそうですね、カルロさん大好きな人に食べたんですね、は
い、でやっぱりここでね、1年さかのぼりますけども、はい、やっぱりこの伝説となったマイケルライねこれすごかったよね、要するにソートは知らずにゴーアップした
と思ったんですよ、そうですね、私、はい、初めてソイログ、
はい、
パテはこの時確か2回目だったんですけども、
はいはいはいはい、
まあレオ兄さんがソイログ行きましょうソイログ行きましょうすごい言ってたら、まあ、ちょっと一緒に行きまして、
はい、
まあ、やっぱりその確か入ってすぐですよねお店がね、はい、結構比較的、はい、セカンドロードから入ってすぐのところなんですけども、
はい、
なんか確かくるくるドライヤーでセットアップしてる子がいて、
はいはいはい、
ちょっと可愛いなと思って、はいはい、それを受けたんですね、
要するに女性だと思ったんです
か、もちろん、
はいはいはいはい、
もちろん、
はい、で、まあ、はい、
もうそれはもうオブセッションだけでいいなと思って
たん
です
よ、なるほどなるほど、もはやいいと、
はい、
もう終わったから
それいい、もうイニシエーション終わったんで、
終わったからいいと、
はい、
で、まあそうと知らないで、
はい、
ゴーアップ上の部屋、
まあ、そうですね、まあ、ちょっとお酒飲んでずっと話してて、
はい、
あ、ちょっと可愛いな、
可愛いなと思
って、まあお値段も安かったので、
はい、でいつそうと分かったんですか、
その時は確か、はい、どうだったっけな、
はい、どういう体制でしたっ
け、いや本当ね本当ね確かちょっと思い出して、はい、シャワー浴びる時ですよね、
はいはいはい、
でシャワー先にしてって話で、はい、僕シャワーして、
はい、
でじゃあどうぞわけで彼女に話したら、
はい、
なんかそばそば
落
ち着かない感じで、はいはい、でまあ上半身、
これもうすでにベンツの話ですからね、
上半身、はい、まあ、脱いで、
はい、
やっぱりおっぱいちょっとちっちゃくて、
はい、
その時は、
はいはい、
まあちっちゃい子もいるんで、はい、別にそのようになんとも思わなかったんですけども、パンツ、
はい、
パンティーをさらって下ろしたら、はい、もう一枚下に黒いの履いてるんです
よ、ああ2枚巻きって
ですね、なんかデジャブみたいな感じでさっきもね、オブセッションの話ありましたけども、
はいはいはい、
その時も女の子2枚目きだったんですよ、
あ、なるほどなるほど、
多分なんですけども、
はい、
まあ、チンチンついてるんで、
はい、
この
巻き込んで
るんですか、内に巻き込んで、まあ、ちょっと2サイズぐらい小さめなパンツを履いて、まず固定して
ホールド
して、
はいはいはい、
それの上にそのちょっと可愛いパンツ、
なるほど、
全くそれと同じ状態で、
その時どう思いました、
いや俺もうちょっとマジかよ、またかよと思って
やっちゃったかなと、
もうマジかよって言ったんですけど、はい、やっぱり腰からはやっぱ女の子、
はいはいはい、
まあ、僕可愛いなと思ってたんで、
はいはい、
もうその時にもう唯一出た言葉が、はい、まあ、私レディーボーイって、
あ、ベンツが
言ったんで、ね、その時にもう私レディーボーイなんでって言ってたん で、
はい、でその時に
もうまマイペラーイみたいな感じでそれしか分かんなかったんで、
多分少なく知ってる対応の中
で、そうですそうです、唯一出てきたのが、
まあ、マイペラー、まあ、
一番多分もうジャストミートしてたかと思うんですけどね
俺これ音源撮ってた時にこれ聞いて、もう腹抱えて笑いました
。酔っ払ってたんで僕あんまり覚えてないんですけども、
これね、これぜひ201回、これぜひ聞いてください。また聞けますんで、これもうめっちゃ面白いですよ。もう僕大好きなんですよ、この
。ありがとうございます。
は
い、
もうね、ちょっとエロ男爵のね、愛がね、溢れてるなと。
ありがとうございます。
はい、思いますね。そして、 1年間会ってないんですよね。
そうなんですよね。その子ちょっとすぐやっぱり会いたいな、まあ、はい、いろいろその時に LINE 交換して、
はいはい、
まあ多分 LINE 交換してから結構毎日のように
ですよね。
LINE
毎日じゃないですよね、何時間ごと
に、まあ、私はメッセージとビデオチャットと、はい、で僕もちょっと会いに行きたかったんですけど、はい、仕事等とかでなかなか忙しくて、
はい、
まあ、他の国とかは行ったりとかしたんで、それあれよあれよという間に今1年間
でその間しましたね。ベンチとソゴさんの中を繋いだのがレオニー。
そうなんですね。毎月のように
毎月のようにされてメッセンジャーのごとく。
そう、一回ね、ちょっとね、彼女確か携帯かなんかを借りた時に、LINE 内で引き継げなくて、一回音信不通が1ヶ月ぐらいだったんですよ。
あ、言ってますかね。
そう、その時ちょっと心配で、はい、レオさんが大工とかしたから、ちょっとよかったら行ってもらえないかって話をして、もうすぐ会ったよって話
で。で、繋いでいただいた
の。すぐ速攻ビデオチャットで。はい、
で今年の5月に
そうです、ね、再会、
運命の再会を果たして、はい、で結構ね写真とかいっぱい撮ったんですけど、うん、なんかもういつまでも見るのめんどくさいんでムービーにしましたので皆さんご覧くださいませ、はい、
ちょっと初めて見ます見えますか皆さん
最低だわ
というか父さんレッツに会えてどんな感じでした？今動画
あるじゃん。
ビデオ。
ビ
デオ。
ビデオ。
ただの
新婚カップル。
懐かしい。
これ22歳ですからね。
もう四半世紀以上前ですね。
めっちゃかっこいいですね。
ありがとうございます。イケイケでしたね、
僕も。ありみやこ。
やってないですからね。
本当本当。
やってないですからね。毎日ディスコ行って、
聞いた
ら聞いたら仲良くなって、結構レディーボーイたちといっぱい仲良くなってたんで。
でもまあ、こうやってまたベンツとね、再会したわけじゃないですか。
はい。
やっぱり、次の課題としては、はい、ベンツの来日だと思うんですよね。
そうね。やっぱ求められてる、それはもう行きたい行きたい、よくスカイスキャナーとかで見ていくらだけ
ど、
そこ勤めてとか、
クラウドファンディングやりますか。
僕らちょっと日本とか東京見せたいですけどもね。
ああ、ですよね。はい、
僕ちょっと止めれないんで一応ほら、
まあ、明日ね。明日ね。
大豪邸があるんで。
やっぱり自宅の提供が得意技
です。そうです。得意技ですから。
得意技ですから、はい。まあ、そういうわけでね、相互さんのパート、ベンツの再会ということで、はい、お話をさせていただきました。はい。じゃちょっとここで一回休憩を取らせていただきますね。10分程度入ります。トイレは、出て左行ってください。
はい、というわけでございまして、本日は、はい、東京都内、都心の真っ只中にある、
はい、
タワーマンションの奥に実際たたずむ、
はい、いや、楽しいぞ
さすがちょっとやっぱね、麻雀で勝つ人はなんか、意外な仕方があれだよね、
あれからだよね、
出廷で
許してね、
これ
マジで
俺、ぶっちゃけもう仲間と思ってないですから敵としか思ってない、
絶対積み込んで
る汚れよ、やり方がやり方が汚れよ、
何が汚いの、
信用でいい
よ、毎回こんなに勝つのなんかおかしいよね、
握り込むわ、組み替えるわ
汚れよ、
あー、こんなもんな、
まあ、というのもございまして、
許せ
ね、本日もですね、休日にかかわらず会の駒が5人ほど集まりまして、はい、大都会のど真ん中、足手でですね、足の賭場が開場されたわけなんですけども、
こう2億円ぐらい持ってないとここ住めない
ですよ、住めないですね、2億円では住めないですよ、こんなにも見晴らしのいいさ、
ああ、めんどくさい、
本当にね、ライバーを見下ろすためのね、超高級タワーマンションの一角にひっそりと佇むようなあの足手なんですけども、はい、まあ、それでいいとして、
はい、
はい、産方さん、
はい、
はい、イベントをですね、今回実は行うということで、私カロスがその MC のお役目をですね、おせつかりまして、
本当だったんですか、
本当ですよ、
だって公演ファンディット所属のフリー MC、
違う
なんかうちのカロスさん、
違う
それがとうとうです
、奥ちゃんがなんか募集してたよ、
社員だったらしいっ
すなってねえわ、
でもカロスさんが MC をするんですか、
はい、僕 MC ですよ、
カロスさんの経験なんて
アダルトチャンネルぐらいの MC じゃないですか。
それもできないかもしれない。
できるんで大丈夫なんですか。
いや一応僕もね、いろいろその、はい、勉強してますので、はい、一通りですね、はい、だから、まあ、なんとかできるだろうという判断が向井さんもあったんじゃないでしょうか、うん、故にご指名をいただいて。
大丈夫ですか。本当に僕が一番心配してるのは、はいはい、もう縦板に水で流暢に喋れるのはもう僕は全然心配しないんですよ、はい、ただ笑い取りに行きたくならないかなって。また
違った僕の一面をお見せしましょう。
もう客層も違うんでしょ、はい、
僕の引き出しの奥にしまった、うん、僕の真面目な部分を出します。
生方さんの著書のお客さんですよ、はい、
そうですよ。
いつもみたいなスタジオスモーキングその界隈なんで汚れみたいなやつばっかり来るんじゃないですか、
ま、反対にしろ来るんですよね。
あんな汚いんですよばっかり。ない
わけですよ。我々のリスナーさん悪く言うな。
汚いもん
だ。悪く言うな。
ほら僕らやついねえもんね。
おいおいおいおいおいおいおい、
まあまあじゃあ言ったらからガッポーガッポーで帰るしさ。
おいおいおい、何ぼやいてんだ
よ。うるせえよ。
おいおい、まあね、それはそれとして、
はい、いやそうですよ、はい、この麻雀に負ける時点で俺たちに在宅の才能ないと思
う。でも文化さんは悪くない。
うん、悪くない
。ご案内を下さんは素晴らしいですよ。あの方は
悪いのは
悪いのは MC だよ。俺かい。
MC だと感じる。俺かい。
いやでもね、文化さんといえばね、
はい、
まあ、元自衛官じゃないですか。僕一回マルティと一緒に文化さんがまだ退官する前にね、
はい、
厚木基地にお邪魔したことがあって、宇賀田さんの案内で基地なんか回らせてもらったんですけど、まあなかなかすごかったですよ、うん、なかなかできない貴重な体験をね、まあ、させていただいたなと思ってるんですけど、最近宇賀田さんね、あのアベバ TV 来てますよ。
そうそう、
あれでね、30分ぐらい特集されたの。
でもマジ
マジマジマジすごかったよ。もう今をときめくアナウンサー陣にさ、ガンガン質問されちゃったりなんかして、しかもあれだよ、宇賀田さん日本にいるわけじゃないからね。
今どこな
んですか。フィリピンにね、はい、語学留学行って
たの。フィリピン、僕と同じ道を
同じなの。
はい、
でそこになんかビデオチャットかなんかつないで、はい、それでなんかセレブになってさ、高級コンドミニアムとかなんか、それでなんかね、パックンとかで話したのに、
そうだよ、
もう有名人ですよ、もはや。
そうなんだ。
そんな人は僕は、
その方の MC を僕は特に今までその経済チャンネルとかは何の経験も
ない。ないないない。
もう何かと言っちゃずんどこの話しかしてない。
そうですよ。しかも
カルロさんがや
る、はい、この音源撮ってる間はまだ僕無職ですから、
はいはい、
僕こそ何とかしなきゃいけない。
まあまあ就職と在宅はまた別ですからね。
まあそうなんですけど、お金を稼ぐという意味では
ね、そうだね。とはいえ、笑い取りに行かないかどうか、僕そこだけが不安で、
場を温めるための笑いをどっかで取りたいなと思いますけども、ただ
それが
メインじゃないので、
ただその場を温めるつもりの笑いが、そのカルロスさんの下の部分と、
下はしません、
あの敗訴の方々のね笑いとちょっとマッチが、そこがね、
下ネタは
さすがのうちのキャプテンはね、下ネタさんの客層の前でぶっ込む度胸はないですよね。
度胸はないという
の
は、
ないですか。
物事は TPO というのがあるんですね。
ないですか。マッサージのおばちゃんの写真とパッと見せてこれがとか、そんな風にやったり
するわけねえ
じゃん。い
や
も
うアシさんの絡みがひでえよ。ひでえよ、なんか俺トゲがある
もん。だって今日買ってんだもん。
うるせえんすよ、
それ遅れてきて全部買って帰るってさ、ちょっと、
いやいやいや、
やりすぎだよね。
いやいやいやいや、そんなこと大したことないや
ん。敵ですからね。スタジオスモーキー分解しますからね。
はい、マージャンの話はまあいいんですよ。
はい、
ありがとうございましたね。3月16日高円寺でファンジットさんで僕らの田橋さんの単独ライブを、
お
シリーズのスモーキーカルロスが、
はい、はい、プロデュース
企画構成を、
お
さらに MC を、
お
タイトルは、まだ決まっておりません。
はい、股間に期間中、
はい、
向かってます。
よし、
もう下に話しちゃったので判断です。本当本当あれですよ、高田の話ですよ、ね、昔やれんのかい、
やれるよ、
いくらやって
るよ。藤波ばりに前髪切っちゃうからな、知らない
から、
そこまで言わないよな。やりますよって言ったら前髪切る
から、ね、多分
その あえて言っときますけど、そのエロもダメだと思うし、
ダメよ。
多分、うん、
プロレスもダメよ。
プロレスも野球も多分
ダメダメダメダメ。
そのオチとして使えないですよ。
使えません。だから僕言ったじゃないですか。まだ見せてない僕の引き出しをね、うん、開けるときは来たんですよ。
はい、まあ、見たくない引き出しを結構見せていただいたんで、今さらびっくりすることはもうないんだけど、僕らはね。
あのもう一回ちょっとあのおさらいします、はい、3月16日、
はい、土曜日、
はい、土曜日公演のパンツさんで、
はい、
18時会場18時半開演、はい、おおむね2時間から2時間半ぐらいの尺で考えてます、はい、で終わった後は、懇親会とかという形で向田さんにどんどん質問してください、
はい、
で入場料は3000円、
はい、
でここに向田さんの昨年上司された書籍、
はい、
書籍、
はい、
これがつきますんで、でもしも本買ったよという人がいらっしゃれば、うん、その本をご持参ください、
はい、
で福田さんにサインをしていただきます、でその方には、本の代わりにドリンク2杯、これがついてますので、チケットですね、ですので、まあ、実質まあ入場料1500円ということですね、まあ一応そういうイメージで今回は思っていますので、
はい、
でそんなにね、なんていうんですかね、たくさん今回人が来るという感じでは我々考えてないんですよ、うん、まあ限られた人数でいろいろ僕方に質問してもらって、で少しでもね何か持って帰っていただければ、うん、幸いかなと、僕の役目は場を温めることでございます、はい、何々でしてね、
だから僕らは違った意味の楽しみを当日
まあ僕 あの新しい引き出しを見てください、
大丈夫です、見たくないものも見てますから大丈夫ですか。
はい、ということでございまして、チケットのお求めは公園にパンツさんのウェブサイトを見てください、そこで、前売り、予約できますんでお願いいたします。それでは3月16日岩田さんのイベントぜひお越しくださいませ、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
今回ボリュームアップで販売ですから皆さん買ってください。2013年12月これ第1回から2018年11月の265回の5年いっぱい入ってますから、それとタズヤライブ1と2とあと志波七助のライブので全部で3000円です。もう他の前のカテルの人には201回目から265回目までと七助の追加版1000円お支払い、ペイペイ使えますし LINE も使えますですからとても簡単です。スタジオスモーキーのウェブサイトに簡単見てください。よろしくお願いします。
ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกี้เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ